今週はマタイによる福音書第18章の15節から20節を朗読します。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。聞き入れなければ、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ、教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。以上です。先週は若潮教会での合同礼拝ということでですね、マタイの福音書の第18章の18節から20節、その箇所からお話をさせていただきました。で、今週なんですが、この箇所の直前の箇所のですね、15節から17節の箇所を学んでみたいと思うんですね。というのは、前回学んだ、先週学んだ箇所と今日15から17節のところはですね、一続きの教えでして、まあ、この機会にですね、まあ、ついでといったらなんでなんですけれども、きちんと学んでおきたいというふうに思うんですね。で、このマタイによる福音書の第18章なんですが、この箇所は、16章と並んでですね、イエス様が教会について直接語っておられる、まあ、こう言っていいでしょうね、数少ない、そういう章の一つになってるんですね。まあ、その中でも、この章の中でも特に今読ませていただいた15節から20節のところ、ここはその中心点となっていると言ってよい箇所なんですね。で、この最も大切な部分は、兄弟があなたに対して罪を犯したならという言葉で始まるわけですよね。イエス様は罪がとても重いもの、重大なものだということをここで集中して語っておられるんです。罪は教会にとってとても真剣に取り組むべきテーマだ、テーマって変ですけど主題なんだってことですよね。教会について主イエス様が直接語っておられる箇所は実はそんなに多くなくて少ないんですね。特にこの今今日読んでますマタイの18章に集中してるんですね。で、そこでイエス様がお語りになったことは何かというと、教会の財政の在り方についてでもないし、あるいは伝道の方法についてでもないし、運営の仕方でもない、さらに言えば教会がどうやって仲良くやっていったらいいかということでもないんですね。イエス様がここで集中的に語っておられることは、教会が罪をどう処理するか、どう取り扱うべきか、そのことをイエス様はお語りになっている。まあ、考えてみますと、そうです、どうですかね、会社でもそうでしょうし、学校でも家庭でも、まあ、どういう人間の集団においても最も恐れていること、そんなに口にしないまでも心の中で恐れていることがあるんじゃないかと思うんですが、それは何かというと、その集団が対面を汚されるようなことになるということです。もういつ頃からでしょうかね、いじめの問題で自ら命を絶つ子どもたちが後を絶ちません。まあ、そういう問題が起こったときに、学校では校長先生を始めてしてね、先生たちがどれだけうろたえることかと思いますよね。大変なことですよね。なんとかして対面を作ろうとどんなに努力するかと思います。しかも対面を作ろうとすればするほど、そこに起こっている本当の問題の解決には役に立たない、そういうことすら起こってしまう、そういう現実があるということだと思いますね。まあ、しかし私たちのこの教会もこういう点で例外ではありません。教会の誰かが罪を犯したとなると、どうしてよいかということがね、わからないんですね。時が解決すると、そんなことは決して言えないんですが、まあ、途方に暮れてしまって、やがてもつれにもつれてしまうというようなことさえも起こり得ます。教会にどんなに多くの人が集まったとしても、教会の中における罪の問題を真剣に取り上げて、それを聖書の教えにのっとって処置すること、取り扱うということができるようになっていなかったとしたら、それはもうイエス様の御名によっ って立っているこの教会にふさわしい姿とは決して言えないんだろうと思いますね。でも私たちどうでしょうか、皆さん。自分の罪や過ちが教会の中で処置されるということを誰もが喜んで受け入れるか、難しいですね。あるいは私たちは本当に確信を持って信仰を持って罪の問題に対処することができていると言えるだろうか。まあ、ここの今日読ませていただいているこの箇所は、このイエス様の言葉はそういうことを私たちに問いかけている箇所でもあるということですね。イエス様は言われます。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。このことはもっとはっきり言い換えると、すぐに行って彼を正さなければならないということなんですね。罪を正すという言葉がありますけれども、これはまず罪を明らかにすることです。あなたがしていることは罪なんだと。神に対する罪、教会に対する罪、あるいはあなた自身に対する罪であるということを明らかにしてあげる必要がある。そしてもう一つは、何が正しいのかということをきちんとはっきり分かるように教えてあげる必要がある。そしてどうしたら正しく生きることができるかということを指し示してあげる必要があるということですね。イエス様は他のことは、もう一度言いますが、ここ教会について語っている珍しい箇所なんですが、他のことは語ってないんですよね。罪の以外のことはここではね。これが教会で取り行うべき大事なことだと言われていると言っていいでしょうね。そういう意味では私たちはこれを避けるわけにはいかない。これは教会の存立にも関わることであって、教会が健全に保たれて成長していくために私たちが決して忘れてはならないことの一つなんだろうと思います。教会が成長しないということの一つの原因の一つは、間違いなく罪が絡んでいると言って間違いないというふうに思いますね。私たちが本当に罪の重みというものをわきまえることがないならば、それは私たちの信仰がまだ本物ではないということになります。神を恐れるということを知らないということになります。私たちが真実に神の前に生きているということを真剣に考えているかどうかということが問われているということですね。神様の光の中で照らし出された自分自身の罪をどれだけ真剣に受け止めているかということです。私は神様を信じてるんだけど、どうも罪についてはまだよくわからない、まあ、そういうことは少なくともイエス様が示してくださった神様を信じるという信仰においてはですね、ありえないことなんですね。なぜでしょうか。それはイエス様が示してくださった神様っていうのは何よりも罪というものを重く見ておられるから。なぜそう言えるか、単純ですね。イエス様の十字架を見ればそれが明らかに示されてますよね。なぜ十字架があるか、罪を取り除けるためなんです。そのために御子イエス様を、命を見捨てることさえしてくださったってことですよね。それほど重いものだっていうことですよね。最初に読んだ15節には、兄弟があなたに対して罪を犯したならとあります。ここにね、あなたに対してって書いてあるんですよね。これはね、あなた以外の他の人に対して罪を犯した場合は関わる必要がないと、行く必要がないという意味ではもちろんない、ありません。罪はどんな問題であったにしても、つまりあなたに直接関わりがなくても、あなたの問題となるはずなんです。私たちの問題となるはずなんですね。それはなぜかというと、ここでイエス様が問題にしていることは、教会の中で誰かが罪を犯したときに、それによって誰がどれほど被害を受けたかとかね、あるいは誰がそれでどれだけ傷つけられたかとか、被害を受けた分をどのように取り返さなければならないかという、そういうことが中心の話じゃないんですね。もしそういうことが中心であったとしたら、イエス様が三条の説教というところでね、目には目を、歯には歯をといいけど、そうじゃないということを教えられたんですけど、それを禁じられたわけですけど、そういう考え方と同じになってしまいますよね。どうやって復讐したらいいかっていうね、目には目を、歯には歯をっていうのは動体復讐法っていうんですけど、目をやられたら 目をお返ししていいと、まあ、お返しって復讐っていうことですけどね。でもそれ以上やっちゃいけないよってストップもかかってるんですけど、目には目を、歯には歯をっていうのは、目をやられたら目まではいいよ、それ以上はいけないよ、歯をやられたら歯まではいいよ、それ以上はいけないよっていう、まあ、そういう話なんですが、イエス様はそれを克服なさってるわけですね。三条の説教の中でそうじゃないということを言ってるわけですよね。あるいはまた誰かが罪を犯したときに寄ってたがってね、大声でこの人は罪を犯してますかとね、叫んでいないと教会の清さが保たれないとかね、正義は貫かれないという、そういうことをイエス様は言ってるわけでもないんですね。そうじゃなくて、イエス様の心がここで注がれているのは、ただひたすらその罪を犯したその人自身なんです。 なぜなら罪はどのような罪であろうと最終的に人を滅ぼすものだからですね。人を滅びに、永遠の滅びに至らしめるものであるからこそ罪というものが問われているということですね。このことを私たちがどれだけはっきり理解し受け止めているか、それによって生き方は変わるでしょうね、きっとね、あり方っていうのがね。この15節に先立つ14節のところで、主法に書いてあると思いますが、イエス様はこう語ってらっしゃるんですね。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないと、ね、あなたが傷つけられたか傷つけられていないかというようなことはここでは問題にはなってないんですね。その人が滅んじゃいけない、滅びることは御心じゃない、その人が滅んじゃいけない、たとえその人の罪が理由であったにしても滅ぼされてはいけないと神様は願ってらっしゃるということですよね。このことを他の誰もが欲しなかったとしてもですね、神はそのことを欲していらっしゃる。神様が滅んではいけないと強く思い定めていらっしゃるということですよね。しかもね、この人が教会員の中で特別に値打ちがあったり優れた人だから失われてはならないと神様が言ってるわけでもないわけですよね。それこそ100匹の羊の中の1匹だけ迷い出てしまうようなね、弱いあるいは過ち大きいそういう人であったにしても、その人が迷いのゆえに滅びることを天の父イエス様、イエスキリストの父である神は欲しておられないということです。私たちがその人のところへなぜ急いで行かなければならないのか、それはこの天の父の御心を知っているからです。神が欲しておられない、滅ぶこと、それを知るからこそ行くわけですよね、勇気を持ってね。そしてそれだけではない、実は私たち自身もそういう小さなものであるということですね。私たち自身も滅びにさらされていた、そういうものであったということです。その私を神様どこまでも追いかけてきてくださって探し出してくださった、その神が私をその滅びの中から救い出してここに生かしてくださっている、その神がこの人も滅びたら大変なのだからと私に言われているということです。イエス様はこの人のためにも十字架についたんだということですよね。イエス様はこの人のためにもよみがえられたのだということですよね。そのことをはっきり知るときにやっぱり放ってはおけない、祈ることから始まるかもしれませんが、とにかく私たちはなすべきことが、私たちにはなすべきことが示されてくるということだと思いますよね。そうだとすれば、今私がその罪を知るこの人も私の兄弟でしかない、その兄弟が本当に私の兄弟となるためにその人のところに行って、あなたは罪に陥っている、あなたはそのままでは滅びてしまいますとはっきり警告するということです。脅すんじゃないですよ、警告するということです。その人の罪をただ糾弾するためじゃなくて、神の恵みの中にその人を引きずり戻す、引きずり込む、そのためにここでその人にもう一度私の兄弟になってもらう、そういうことをしていきなさいとイエス様はここで語ってるということですね。だからこそあなたが罪人であることを認めて悔い改めてほしいと言わざるを得なくなるということですね。イエス様は何度も繰り返しですね、悔い改めるということを進めていらっしゃいます。イエス様の宣教の第一声はね、悔い改めよ、天の国は近づいたじゃないですか。悔い改めということを常に教えていらっしゃるんですね。つまりまず私たち自身が罪に気づくということを求められた、まあ、そういう意味ではイエス様はもしかしたらね、こんなふうにおっしゃっておられるのかもしれません。罪を知る者は進んでそれを認めなさいと、人に言ってもらって初めて認めるなどということではないように、その前に自分で気づいたら良いではないかと、その前に気づいて神の懐に戻ってくれば良いではないか、どうしてそんなに頑なに兄弟に迷惑をかけるのか、誰かが心配して尋ねなければならないようなことになるほどどうしてあなたの心は頑なのだ、まあ、そういうふうに私たちに主が呼びかけていると受け止めていいんじゃないかと思いますね。最初に読ませていただいた御言葉に続く実は21節以下のところで、実は使徒ペテロがですね、このイエス様の今読んでいるこの箇所のこの言葉をイエス様の言葉を聞いて、 兄弟の罪を許すのは何回までですか、7回までですかと尋ねたっていう記事がね記されてるんですね。その時イエス様は、いやそうじゃないと、7の70倍までも許しなさいと答えられた。これ数の問題じゃなくて、もうどこまでもっていう意味だと捉えていいと思うんですけれども、そしてその答えの後にですね、巨額の借金を主人に負っていたしもべがその借金を許された、棒引きにされる、その例え話をしているんですね。つまりここでイエス様が私たちに告げておられることは、教会が私たちがこのように集まることができるということはですね、お互いに信頼し合っているからでもなく、お互いによく知り合っているからというんでもなく、またみんなが善人だから集まっていられるということでもなくてですね、ただ主が私たち一人一人を許してくださっているという一点にかかっているんだということです。許されているものとして私たちはここに集っているということです。それ以外にないと言ってもいいかもしれませんね。そこに今一点にかかっている、一人一人が許されている。だから私たちは聖餐式を行うんです。聖餐式ってイエス様が覚えるじゃないですか。何を覚えるか、十字架ですよね。キリストの十字架を覚える儀式ですよね。それは十字架は何か、それは私たちの罪の許しの象徴です。それを覚え続けているんです教会はね。その十字架以外に教会が持ちうる印ってないんですね。十字架こそが教会の印、しかしその十字架はまさに罪の許しの印だということが言えるということですよね。私たちはこの十字架によってのみ生きることを許されているのだということを言い表すのが、十字架を担う教会の姿だと言っていいでしょうね。キリストの十字架による許しは私たちの日ごとの力になります。そして罪の許しの恵みに対する感謝は、それこそ日ごとのパンをいただくのと同じようにですね、私たちの祈りの中にあふれてくる。今日も神様、日ごとのパンとともに罪の許しを与えてくださいってね、毎日祈る、祈りながら力をいただく、体に力をいただくパンと、心に、魂に力をいただく許しですよね。それを毎日いただきながら私たちは生きていくってことですね。そのことが分かってくるですね、そのように毎日ただ主の許しの中で生きているのであるならば、その主の許しに背く罪を私たちは無関心に放っておいてよいはずはないわけですよね。罪というのは教会を、私たちを生かしてくれるイエス・キリストの恵みをないがしろにするということです。誰かが罪を犯した、私の名誉がね、汚されたとか、そういうことではないんですね。主の十字架の罪の許しが軽んじられる罪、そのことを私たちはその人のためにもいい加減にするわけにはいかない。一人の兄弟が罪を犯し、しかも悔い改めないときに、それはなぜ問題なんだろうか。それはね、許しの恵みの流れがそこでせき止められてしまうからですね。命の流れが止まってしまうから、その人の命が絶えるからです。その人の罪を責めることは私たちの正義感を満足させるような、そういうことじゃないんですね。その人のところへ行かざるを得ないのは、その人と共にもう一度この罪の許しの恵みの中に立って、神様私たちをお許しくださいという祈りをする、それより他にすることはない、それが最も大事なことなんだってことですね。だからイエス様ここでそのことを教えていらっしゃる。ですから主の祈り、この後主の祈りがね、出てくるところなんですけど、主の祈りの中にこう祈るように教えられてますよね。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、罪に陥った兄弟と語り合って、私たちが再び兄弟を獲得したときに口にせざるを得ない、共に祈らざるを得ない祈りは、まさにこの主の祈りですよね。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。これを我らっていうのは、本当に2人3人が心を合わせて祈ってる姿なんですよね。そういう祈りが本当に必要になってくるということですね。さあ、そこで改めて考えたいと思います。イエス様はまず行って2人だけのところで忠告しなさいと言われましたが、なぜそう言われたんだろうか。20節でこう言っておられます。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。これ 前回学んだところですけど、2人あるいは3人でよいって言ってるんです。何人もいらない。どうしていいんだろうか。私もその中にいるからだと。イエス様がその中にいてくださるから、それでも十分なんだ。 主がいてくださるために二人になるんだと言ってもいいでしょうね。他に誰もいらない、牧師だっていらないんです。主を信ずる者同士が二人集まればそれでもう十分。なぜならそこに主がいてくださる。二人の信仰者が自分たちの罪について嘆き祈るときにイエス様がそこにいてくださる。私が悔い改め聞くんじゃなくて主が聞いていてくださる。主が許しを与えてくださる。主以外の一体誰が罪の問題を本当の意味で解決することができるか。罪の問題は本当に主に持っていくことなんです。それが解決の道なんですね。それを一緒に手伝ってあげる。一緒に行きましょう。私も罪人の一人ですけど共に行きましょう。そうやって主の前に出るということですよね。その時主は喜んでその祈りに応えてどんな願いでも叶えてくださる。それがこの箇所のですね、約束の意味ですよね。ですからこの20節に先立つ19節でもですね、こう言われているのだということに気づくんじゃないでしょうかね。どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださると。前回学びましたが、ここに教会の交わりがあるわけですよね。父なる神はそのような願いに喜んで耳を傾けてくださる。兄弟のためにこのようにその罪のためにひたすら心を一つにして主の許しの恵みをですね、願い求めること、それは教会を形作る信仰者一人ぶとりに主が与えてくださる務めでもあるということですね。こうやって教会っていうのは立て上がっていくということですよね。そう、こうやって交わりというものは強められていく、深められていく、広められていくということですよね。教会の中でね、誰か他の人を忠告ばっかりしている人と逆に忠告ばっかり受けている人との2種類の人がいるという意味じゃないんですよ。そうじゃないんですね。お互いになんですね。教会がもしね、そういう色分けされた2種類の人々で作られているとしたら、それは明らかに間違った姿なんですけども、牧師であろうと役員であろうと教会になったばかりの人であろうともみんな同じだってことです。主の前に罪がある、うん、なんとかこの人のことについて言及したことありますが、ボンフェッファーというですね、ドイツの有名な神学者がおりました。もう亡くなってますけれども、この神学者は自分の罪を言い表すのを聞いてくれる兄弟をですね、心から求めて生き続けた人なんだってことに言われてるんですね。まあ世界中に本当に今でも、この死んだ後もですね、慕う人たちがたくさんいるんですけれども、なぜその人が慕われるかというと、今言ったようなところにですね、多くの人々の心を捉える秘密があるんじゃないだろうかとも言われてますね。ひっそりと神の御前に罪の悔い改めがそのように2人で続けられているところに教会はあると言ってもいいでしょうかね。まあ、しかしこういったせっかくの忠告を受け入れないで罪を言い表すことを受け入れないほど、まあ、人の心が堅くなな場合もあるわけですね。そういう時にはどうしたらいいんだろうか。イエス様はこう言ってます。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。最初は2人なんですけど、聞き入らなければさらに1人か2人加えて改めて行きなさいと。すべてのことが2人または3人の証人の口によって確定されるようになるためですと、うん、さらにそれでも聞き入らなければどうしたらいいか。教会に申し出なさいってね、17節に進められてますね。まあ、この教会というのは具体的には牧師や役員会ということになるのかもしれませんが、まあ、しかし牧師や役員会の言葉もそれでも聞き入れない無力であるとすればどうしたらいいんだろうか。17節の後半にこうあります。教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。さあこの御言葉はね、私たちはどう理解したらいいんだろうか。異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。これは当時のユダヤ人のね、習慣が背景にあるわけですけど、ユダヤの人々は神様を信じない異邦人とか、まあ、ユダヤ人の中でふさわしくない職業として徴税人というのがいたんですね。そういう人たちを軽蔑して交わりを拒絶していたわけですね。つまり頑なな罪人はそういう教会の交わりから除外しなさいというように、まあ、理解されていることが多いわけですが、本当にそうなんだろうかと。皆さんどう思われますかね。イエス様は罪人に対して何とおっしゃったか、こう言いましたね。私は罪人を招くために来たと。つまりある人を異邦人か徴税人と同様に扱うということは、その人をイエス様に最も近いところに、 つまりイエス様を招いてくださってるわけですから、イエス様の最も近いところにもう一度置くということなんですね。あるいは招いてくる、連れ戻すということなんですよね。神様、私たちの手には負えません。イエス様、どうぞよろしくお願いします。そう言ってイエス様の御手に委ねるということでもあるでしょうね。祈りの中でね、その人を委ねる。何としてでも罪から解き放たれて主の恵みの身元に立ち返るようにとの祈りをなくしては、私たちの教会としての役割は果たし得ないと言ってもいいかもしれませんね。それは本当に取りなしの祈りということになりますよね。十五節でイエス様は兄弟を得たことになると言われています。兄弟を得たことになる。実はこの兄弟を得ると訳されているこの言葉は、利益を得るとかね、得するっていう意味の言葉なんですね。なかなかこれ、なんていうんですかね、面白い言葉ですよね。言い換えれば、兄弟を失い続けている教会は損し続けているんだと、そういうことになりますよね。どんなに献金の額が多くなっても、どんなに教会員数が増えたとしても、罪を犯した兄弟を回復することがない教会は損をし続けているんだと。兄弟を獲得することが、それこそ私たちの最大の利益なんだと、神様にとって最大の利益なんだと、それが最高の大きな喜びなんだということですね。罪はこの神様から離れて生きることに他なりません。神の愛に背くことです。神の喜びに背くことです。だから私たちは滅びに落ちてしまう。神の喜びを反映しないところに、人生の本当の意味での喜びはないと言ってもいいかもしれませんね。罪を犯した者に許しをもたらし、その人を私の兄弟として回復する者、そのようにして自分自身が大きな利益を得ることができるです。できるということです。そのように神様のために、その人の利益のために生きるときに、私たち自身が実は最大の利益を得ることができる。そこに私たちは喜びを覚えることができる。そういう意味で私たちはまず自分自身の罪のために祈る必要があるのだと思います。またお互いの罪の許しのために、罪からの解放のために、心を一つにして大胆に祈ることが必要なのだと思います。そのようにして罪の汚れと束縛から解放されて、主がお与えくださる豊かで大きな恵みに生きる教会になることを、私たちは願い求め続けていきたいと思いますよね。そこに大きな主の御業が起こることを期待したいと思います。お祈りをいたします。